はい、行きまーす。
はい、はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回も始まりましたリアネ TV 司会の岡田です。よろしくお願いします。
はい、説明です。よろしくお願いします。
ということで新年一発目ということでね、
はい、はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。まあ、
はい、
こう一応1週間空いてるんだよね。
一応空いてますね。
1週空いてるんだよね。
はい、
まあ、ただまあ休み明けすぐだからさ、
はい、
そんなに空いた気がしない。
そうっすね、
うん、
一応そうっすね。2週間、まあ、木曜でしたけどね、前回空いてますけど、まあ
うん、
はい、まあ、まあまあ年末ギリギリまで忙しかったし。
そうやな、うん、まあ、なんなら先週もイベント行ってるしな。
そうなんですよね、うん、4号と梅田に行ったばかり。
そうですね、
はい、新年早々ね来てくださいました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。まあね、こうやって新年早々いろんなところ呼んでいただけるっていうのもね、すごいありがたいことだなと思いますので、
はい、
まあ、今年もねちょっといろんなところ行って、うん、いろんなパフォーマンスとかできたらいいなとか、いろんな企画とか考えてますんで、
はい、
ぜひですね皆さん今年もリワインドよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、というわけでまず告知からいきましょう。
はい、
はい、現在開催中のキャンペーン、7000円以上のヨーヨー購入でコンケーブベアリングプレゼントお年玉キャンペーン。
はい、これも恒例ですね。
これですね、はい、はい、このお年玉袋、ポチ袋に入って、
はい、
入ったコンケーブベアリングをプレゼントしています。
はい、
7000円以上のヨーヨー1個につき1個自動的にプレゼントするというものになってますので、
はい、
まあ、特にカートに何か入れたりとか追加したりとかしなくても大丈夫です。
はい、
7000円以上のヨーヨーを1個買ったら無条件に1個ついてくる形になります。注意してほしいのが、はい、5000円と2000円で足して7000円とかでも1個もプレゼントならないんですよね。
そうですね、
7000円以上のヨーヨー1個につき1個プレゼントという形になりますので、
はい、
こちらご注意ください。またですね、一応クーポンとかを使って、
はい、
7500円ぐらいのヨーヨーだとなんかまあ 5% とか 10% とかのクーポンを使うとギリギリ6900円ぐらいになっちゃうんですよね。そうなると対象外とかになっちゃうので、
はい、
はい、こちらの方も注意していただければなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よく考えたらすごい太っ腹なキャンペーンですよね、これ。
まあそうですね、
20% オフぐらい実質
1680円。そうだね、はい、1680円がつくから 20% オフぐらいになるもんだね。
すごいですよね。
一緒に買うと8000円か9000円ぐらいになっちゃうからね。
そうですね、はい、ベアリングってね、意外とふっとした時に壊れるんで、
そう、
こういう時に補助してもらえるのはすごいありがたいことだと思うんで。
そうですね、なんかある方がいいです。予備は絶対あった方がいいです、ね、
間違いない。
はい、はい、ということで、さあ続いて、シュトルムパンツァーのヨーヨー購入でプロトタイプイラスト部下抽選で当たるキャンペーンということで、はい、はい、こちら第3回シュトルムパンツァー特集、
はい、
完結記念、
はい、
完結記念第3回シュトルムパンツァー特集完結記念です。
そうですね、
はい、はい、うん、第4部だったかな。
はい、第4部をもって、はい、ついに第3回特集が終わりました。
第3回の第4部で、
そうそうそうそう、
第3回の第4部で完結したと。
そうなんです、
ね、完結特集の第3回は第4部で完結だ。
そうややこしい
ややこしい
ややこしい、はい、まあ単純にね、前回の特集の倍以上のボリュームがありまして。
あ、そうですね、
はい、はい、まあ、それをね、全て編集してってやってたところ、
はい、
恐ろしい時間かかってしまって本当に申し訳なかったですけど、
なんか編集もちょっとね、はい、凝ってますからね。
そうですね、
はい、その前回までの特集に比べると、はい、いろんなのが入ってますんで、
そうです、
ね、はい、ちょっと時間がかかってしまいました、はい、申し訳ありません。なので、はい、大体収録したのが6月ぐらいだったのかな、
半年以上前です。
そうですね、6月ぐらいに収録してて、そこから、
はい、
まあ、公開した今月末まで、うん、6月25日から1月31日までの間に、
はいはい、
シュトルムパンツァーのヨーヨーを購入していただいた方を対象に抽選をさせていただいて、
はい、
プレゼントをさせていただくという形になっています。
そうですね、
まあ、こちらのキャンペーンなんです。まあ、シュトルムパンツァー特集もいろんなことを喋るんですよ、
うん、
でいろんなことをお話ししてもらって、いろんなこう裏話とかやってもらうんですけど、今回なんてヨーヨーメーカーの作り方みたいなのとかね。
そうなんですよね、
はい、なんかちょっとシュトルムパンツァー特集なのにちょっとシュトルムパンツァーじゃないみたいな、
うんうん、
なんかジャムの話とか、
はい、
なんかいろんな話がこう出てきてるので、
うん、
結構面白いんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
で、まあ、今回その特集をするたんびに、だからリワインド TV 出たら、
うん、
プレゼント出さなきゃいけない気がするんですよって言って毎回なんか本当に言ってないんですよ、
言ってない
僕ら、いや出るってことはみたいなこと一個も言ってないんですけど、
うん、
わざわざ用意していただいて。
そうっすね、
はい、しかも結構レアなものを、
はい、
毎回用意していただくので、
はい、
はい、今回もすごいレアな商品を用意していただきました。
はい、
こちらの方は、注文番号ベースで、
はい、
抽選をする予定です。
そうですね、
なので2個を1回の注文で注文した場合は注文番号1個なんですけど、うん、2回に分けて注文していただくと、
うん、
注文番号2個になるので、はい、2口になります、
はい、
なので、まあ、ここまでもちろんね、シュンパンツァーのファンの方いろいろ買ってたりすると思うんですけど、
うん、
まあ、そういえばちょうどこれも欲しかったし、まあ、キャンペーンにちょっとでも当たるチャンスがあればなということで、うん、こちらの方を応募していただく場合は、まあ、そのヨーヨー 1個につきその1抽選番号みたいな風にしていただいた方が当選確率上がりますので、
そうですね、
ぜひですねよろしくお願いします。
はい、
はい、そしてイベント OK ですね。
そうです、
1月18日が岩倉ヨーヨー練習会、
はい
はい、18日が岩倉ヨーヨー練習会ですので、はい、皆さん遊びに来てください。今回は、柔道場かな。
そうです、
ね、1月はねちょっと場所が取れなくって柔道場しか空いてなかったです。ごめんなさい、柔道場の方になるので注意してください。ちょっと、はい、来たことない人に何言ってんだこいつらってなるんですけど、
はい、
はい、柔道場の方でやってますのでよろしくお願いします。
します。
そしてその翌日 1月19日に、
はい、
岩倉ライオンズクラブ結成30周年記念チャリティーコンサートに出演と。
そういうことです。
はい、はい、
これですね、うん、岩木雷子さんっていう岩倉市出身のシンガーソングライターの方がいらっしゃいます、
はい、
そちらの方とのコラボレーションという形で出させてもらいます。はい、
ですね、はい、結構会場わーっとなってるとね、
わ
ーっと人が座ってるところのステージで、
はいはい、
コンサートなわけですよ。
そうですね、
ピアノ弾いたりとか、
はい、
バイオリンしたりとか、
はい、
してるところで、
はい、
一緒にヨーヨーするんですよ。
はい、
すげえ大げさな話になってきたなと。
そうですね、
最初軽いノリでね、岩倉市出身の、
はい、
なんかその、アーティストの方がいるので、
はい、
そのコンサートとかするときなんかコラボできたらいいですね、だいいですね、ぜひよろしくお願いしますみたいな話してたら、
うん、
なんか大層の話になってきたぞみたいな。
そうですね、
途中でなってきて、
大丈夫、間違いじゃないです僕らってすごい
もう岩倉市中にポスターが貼ってるんですよ。はい、
そうですね、
至る所に、
はい、
至るイベントでポスターを見るんですよね。
はい、
はい、
これポスターをね今ねこの画像を出そうとしてるんですけど、
はい、
この画像の解像度もでけえ
解像度がでかすぎ
て、解像度がでかすぎて、はい、ちょっと先にパッと載せちゃおう。はい、はい、こんな感じ。
はい、こんな感じですね。結構ね、
はい、
なんかすごい大掛かりな、
はい、
このポスターがもう至る所に貼ってるわけですよ。
そうですね、
今僕全然見えてないんですけど、
はい、
はい、今全然見えてない、もう絵的にゼロなんですけど、
はい、こ
んな感じですね、
はい、
もうこういう感じ、
こういう感じ、
そうそうそう、こういう感じのやつがもう至る所に貼ってて、
はい、
あっ木戸さんだ、
はい、
あっ木戸さんだと、
はい、
あれ木戸さんだよ知ってるよ、学校にも貼ってるよみたいなな
んで岡田さんはいないんだけ
ど最初僕ちょっと油断してて、
はい、
俺出ないから乗ってないんだよって言ってたんですけど、
はい、
途中で違う俺出るんだみたいなやべえちゃんと練習しなきゃみたいな、
はい、
言われちゃうんですけど、まあみたいな感じで、はい、UI のメンバーでこちらのチャリティーコンサート参加いたします。
はい、
はい、ぜひですね、
はい、
ご興味ある方は、
はい、
チケット前売りなので、
そうですね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、コンビニでも買えるそうなんで、
はい、
はい、興味ある方は今のうちに、
はい、はい、よろしくお願いします。はい、ただパフォーマンスは多分今までと同じようなことをやるので、見たことある人は、
はい、
見たことあるパフォーマンスです。
そうですね、はい、はい、この会場であのパフォーマンスがっていう感動
をこの雰囲気の中あれをやるのかみたいな
はい、っていう感じです。
はい、よろしくお願いします。はい、そしてまあ、ついでに26日かな、
26
日じゃないかな、ウエストジャパン、
あー、西日本大会ね、あと2週間ちょっと、
はい、そうですね、26日がウエストジャパンヨーヨーコンテスト
マジか、
はい、3週間かと、
そういうことですね、
はい、そうですね、はい、がありますので、もう地区大会始まるわけですよ。
そうですね、
はい、早々に、
なんなら2月2日が CG ですからね、
その次の週、
はい、はい、一応僕エントリーしてるんですけど、
頑張り
きど、
頑張りきど、
まあちょっとで、まあ、出るのだったら頑張ります。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
さあというわけで、
はい、
続いて渋谷店の告知、
はい、
行きたいと思います。
はい、渋谷店の告知なんですけど も、
はい、
もう渋谷店もね結構新年早々からねいろいろ動き出します。
はい、
はい、渋谷店の告知が、まず1月10日がスナックテリーです。
はい、
はい、まあ、スナックテリー締めをした人がスナックテリー染めをできるかもしれないですね。
そうですね、締めから染めまで、
そうですね、はい、2つダブルでカバーします。
そうですね、
はい、はい、ではこちらその翌日ですね、1月11日土曜日が第97回渋谷ヨーヨークラブ。
97回、早い、
ね、100回見えてきたな、
すごい早いね、僕ら7年とか8年とかかかったのね。
そうです
ね、100回に、
そうですね、すごいペースだそして、新年の一発目ということで渋谷トリックバトルという耐久レースの拡大版を開催する予定とのことです。
あ、なるほど、
はい、リワインドから商品も提供予定ということですので、お気軽にご参加ください。
はい、よろしくお願いします。
そして1月25日は早くも第98回渋谷ヨークラブ
見えてきたな、
はい、
100回何すんだろう
ね。しかもこの25日のやつは With ホニャララということで、
誰か来んの
みたいですね、はい、25日はゲストを迎えた渋谷クラブと、新年一発目のゲストは誰になるのか、そしてどんなスペシャルプロダクターが飛び出すのか、情報解禁は来週後半ということですので、ぜひブログの方もお楽しみに。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
第100回来月行くな、
行きますね
はい、ということでね、はい、まあ、あのイベント盛りだくさん渋谷店ということで、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、 そして、本日もたくさんのコメントありがとうございます。そして、こちら、リリーのデザインさん、ごめん、スーパーチャーありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
お年玉をいただいてしまった。
そうです、ありがとうございます。はい、というわけで、コメントもですね、30人の方がご覧いただいているようでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、明けましておめでとうございます。新年の挨拶もたくさんいただいて、
はい、
まあね、よかったら皆さん、新年の目標とか、ね、またぜひ書いててもらえれば、一応コメント残る予定なんでね。
あ、そうですね。
はい、また1年後、見返していただいて。
そうですね。
はい、
1年後同じような会話ボールをした時、去年俺なんて言ったかなと思って振り返ってもらうか、
はい、
年末ぐらいに、はい、そういえば俺死ねえし何やろって言ってたかなって振り返ってもらうとかね。
そうですね、
はい、なんか何やろ、リマインダーみたいな使い方になる ね、
そうですね、
うちのコメントが。
そうですね、はい、まあ、1年前のテレビとか見るついでにぜひ自分の目標を振り返っていただいて、
リワインド TV が大体この辺だから、
はい、
この辺でなんか振り返るようにリマインダー設定しといて
そうです、ね、
みたいなね、あの時のリワインド TV を見るみたいな、
はい、まあ可能ですけどね。
可能ですけどね、
はい、はい、
ということでよろしくお願いします。
はい、
はい、
それでは新商品の紹介いきます。
はい、
今日は新商品をささっと言いますから、今回の商品紹介はまず新色、
はい、
こちらターニーが、
ターニーの新色、
はい、こちらペース早いですね、
はい、
新色が出ました。
はい、
はい、こちらの新色シルバーとあとゴールドベースのね、一応これはフェードになるのかな。
そうです、真ん中が空いてるタイプの、
はい、
まあ、元々のね、はい、名前の由来がトーナメントっていう、ダンカンの昔のその引き戻しの、引き戻しというかもう固定軸の、
そうですね、
要領なので、
はい、
はい、それと同じような色合いをっていう感じのやつですね、
はい、そうですね、はい、こちら結構両方と明るい色なんでね、
はい、
特にステージ映えする色なんじゃないかなと思います。
あ、そうですね、
はい、はい、そしてこれは今これはついてます、
ついてますね、
はい、こちらまだポーチのキャンペーン継続中ですので、
はい、
ターニー表面の方はこちらポーチついてきます。
はい、よろしくお願いします。これちなみにコンキューブもついてくるんでクソお得なんです
よ、クソお得な、本当だそしてですね、
はい、
続いてはこちらの商品です、じゃん、
はい、
画像で失礼します。こちら桜ストリームが、桜ストリームがですね、こちら2色が新たに入りました。
はい、
はい、
ですね、
はい、これまあキャップのカラーの違いやつなんですけど、前も薄いブルーあったんですけど、今回結構濃いブルーと、
ネイビーほどじゃないけどぐらいは、
そうですね、はい、ありますね。そしてもう片方がレッドですね。
ですね、
はい、はい、まあ、合計3色になりましたという感じでございます。
こちらをよろしくお願いします。ちょっとね、
はい、
まあ、国内 の、 工場でさんで作ってて、
はい、
まあ、もちろん、ね、この価格で初心者向けに出さなきゃいけないっていうので、いろいろ工夫してる結果、
うん、
ちょっとボディの色つけるのが非常に難しい状況になっているので、
はい、
はい、ちょっとせめてキャップのカラーだけでもということで彩りを加えてみましたという形ですね、
はい、はい、そして続いての新色、まあ、一応新色なのかな、
新色ですね、
はい、こちらです、じゃん、はい、ココーラヨーヨーバイフレッシュシングス、
はい、フレッシュシングスさんのココーラヨーヨーですね、
はい、横にずれます、
はい、こういう感じで、
こういう感じです、はい、
はい、
こちらなんですけど、まあ、5色になるのかね、
はい、
5パターン、
はい、
はい、になります。はい、これちょっとですね、ちょっとまあ、試用したところ、
はい、
気持ち戻りが以前のものより強いのかなっていう、
スターバーストを改良したって言ってました、
はい、なんでより扱いやすくなったものになっておりますので、
はい、
まあ、コアコラ用よって時点で、あ、懐かしいって言ってすごいもうハードルが下がって触ってくれる人が多いんで、ね、
はい、
はい、しかも中身は結構最先端という、ボールベアリングっていうね、
はい、
ことなんでね、はい、結構もうなんか人になんかスッと渡して静かに火をつけるのです
なるほどね、
そうですよね、はい、はい、という感じなのでね、まあ、これ、まあ、みんなで用意あるのとかにもおすすめですし、自分で遊ぶにもおすすめです、
はい、
はい、そしてですね、あと720ループ720なんですけども、はい、そちらのスペーサーがですね、ブルーがあったじゃないですか、
ありましたね、
はい、はい、あれがちょっとちょっとだけ色が変わりました。
そうですね、再入荷したんですけど、
はい、
わーって来た時に色濃いってなったんです
よそっちは本当にネイビーかなっていうぐらい青いんですよ、
ね、そうですね、はいはい、一応ちゃんと数値を測ったところ、
はい、
基本的にはロット差とか誤差範囲内で仕様は全く一緒でした、
うん、そうですね、
はい、
なんでね、本当に色が本当にちょっと濃くなっただけなんで、
そうですね、
はい、ブルーのスペースが欲しかった方お待たせしました、
はい、はい、すいませんが、よろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、
というわけで商品紹介は以上ですね、
はい、
はい、そして続いては早速ね、
はい、
2020年最初のお便りコーナー来たいと思います、
はい、最初のお便りなんですが、これ年末のやつ、
そうそう、実はね、このお便りがお便りの最後の採用デッドラインをちょっと超えたお便りだったんですよ、
ね、ああそうなんだ、
はい、だったんですけど、ただね、この2020年最初に読まないと多分1年前のものを読むってなるとさすがにそれもかわいそうかなと、
まあ確かにね、
はい、下手したら一生読まれないのもかわいそうだなと思ったので、
はい
はい、今採用
します、今採用、はい、わ、はい、かりました、
はいはい、
なのでこれ年末に来てるつもりで、
はい、はい、
そうですね、それではお便りいきたいと思います、
はい、
マータンクランさんからのお便りです、
はい、
木戸さん、岡田さん、お疲れ様です。年末挑戦で多忙かと思いますが、今年1年お疲れ様です。
ありがとうございました。
質問ですが、今年1年を総括してお二人が唸ったヨーヨーとはどんなものですか。木戸さんの前のめりで解説してくれる商品説明と岡田さんのスッと入ってくれる入ってくる補足解説のコンビネーションがとても好きですと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでね、そうなんですね、あの年末商戦もう超多忙でしたね。
本当に。
はい、まあ超多忙って言ってもあれですよね、なんかこう、まあ、皆さんからこう注文していただけるので、うんうん、多忙ですごいありがたいです。逆に暇だったら辛いですね。
そうですね、
はい
はい、
ここ多忙じゃないと、
はい、
やばいんじゃないかみたいな。
そうですね、
はい、
福袋が売れ残った日にはですよ。
そうですね福袋もね皆さん、はい、本当に一瞬でブワーッと売れ出して、
はい、
ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で、まあまあ、いろんなね人と話をしたりとか、
はい、
その福袋についてもいろんな、ね、意見を聞かせていただいて、
うん、
で、まあ、なんとなくこうなんかこう傾向というか皆さん求めてるものもね、
はい、
なんかこういうのがいいんだろうな、ああいうのがいいんだろうなって、もう今年ちょっともう一回アップデートできたなって思うので、
うん、
ちょっと来年からもね参考にさせていただきながら、
はい、
ちょっとまた変わった福袋作れるといいなとか今企画してるのですが、
はい、
まあ福袋なんでねやるかどうかもわからないと皆さん思っていていただけた方が楽しいのかなと思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
あと渋谷の方が福袋が少なくて買えなかったですっていう悲しいコメントがあったので、ちょっと来年対策をちょっと寺田の方と練ります。
本店もね、はい、欲しいやつは買えなかったっていう結構あったんです。
そうですよね。
ありがたいです。本当にありがたいです。本当にありがたいけど、
はい、
まあ、福袋数が限られてるんでね。
そうそうそう、
数が限られてるから、
はい、
どうしてもしょうがないんです。はい、作りすぎれないみたいなところがちょっとあるので、
はい
はい、申し訳ないですが、
はい
はい、まあ、それはそれ、これはこれでね、いろんな企画とかで楽しんでいただければいいなと思ってますので、
はい、
ぜひ来年もよろしくお願いします。来年も今年だな。
そうですね、
はい、今年もよろしくお願いします。
はい、
さあそして、
はい、
今年1年を総括して、まあ、2019年総括して、
はい、
うなったヨーヨー。
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 うなったヨーヨーなー。
僕とりあえずパッと出てくるのは、
はい、
IX ですね。
IX か。まあそうそうそうそうです。確かに
あれ2019年出たよね。
2019年のはず、
うん、2019年だよね。2018年出てなかったよね。
で18年は
リマスターギャラクシーに出場して
2019年だったはずです。
19年出たよね、
はいはい、
あのヨーヨー結構個人的には本当に、ね、結構何回も言ってると思うんですけど、
はい、
1A の未来を感じたなと。
はい、
はい、まあもちろんね直径でかすぎる、幅広すぎるとか、なんかいろんなのとかであると思うんですけど、うん、ただこう 1A をするにあたって、
うん、
大きくちゃいけないっていう、
はい、
大きすぎちゃいけないっていう価値観をぶっ壊すぐらいの幅
高さ
みたいな。
確かに、
はい、うん、なんか 4A もできる、 1A もできるみたいな感じでいろんなのができる。でそもそもソラ君の 5A に合わせてるので、
うん、
もちろんそれはソラ君寄りの、設定になってるんですけど、
うん、
こうあれをもっとこう 1A 特化型みたいな感じにすることによって、
はいはい、
なんかブレイクスルー起こりうるんじゃないかなみたいな。
まあ確かに、
あのサイズでできない技全部捨てれるようになれば
確かに
あれほどいい応用はないはずみたいな。
そうですね。
はい、
少なくとも今3分のフォーマットで3分技が埋まりゃいいんでしょみたいな。
そうそうそうもうなんかいやそれはさすがにそのようだったら決まるだろうけど、
はい、
けどすごいなみたいな。
なるほど、
技ができるようになる可能性をちょっと秘めてるなと思っているので、
はい、うん、
結構個人的にはまあうなったヨーヨーでしたね。
そうですね。
あ、
そしてまさかの被りましたね。
おまさかのまさかのか。
一応もう一個僕の中で候補があったので、
はいはいはい、
じゃああえて C3 から僕外れますけど、
はい
はい、プラスチックはなんだかんだすごかったのかな。
プラスチックヨーヨーですね。
はい、いやなんかあれなんだかんだあれはもうずっと今年のトレ、今年っていう言い方になっちゃったけど、
2019年、
ね、2019年トレンドだったなと。
そうですね、
はい、あれを中心なんか一時期の捨てることなんかスカイバとかみたいな、
あーなるほどね、
勢いがあったなって思って、なんかあれが基準で幅広のものがだんだん定まっていったみたいな、
あ、
はい、気持ちが個人的にあるなっていう、
ね、そういう意味では2019年総じてではないですけど、2019年、はい、2018年、2017年からだったかな、8年からだったと思うんですけど、
うん、
8、9総じて、うん、SF ヨーヨーはすごかったなって、
うん、すごかった
イメージはあるんですよね、
う
ん、
もラインナップも勢いがすごい。
そうですね、うん、プラスチックはなんか本当にSF ヨーヨーって知らないって、世界大会で配られてたかなんかなんですよね、なんか選手かスタッフかには配られるためのヨーヨーでもあったらしくって、
ありましたね。
なんでも SF ヨーヨーとか聞いたこともねえわっていう、
うん、
ヨーヨーメーカーそんなに詳しくないぜみたいな人が、
うん、
なんかよくわかんないプライをもらったって言って、
うん、
使って、こんな使いやすいヨーヨーこの世にあんのみたいな、
そうそう
こんな使いやすいプライをこの世にあんのって感動するぐらい、
はい、
こう前情報なしで、
うん、
素直に感動できるヨーヨーだったみたいな。
そうっすね、
のはありますね。
そうなんですよね。なんかあれのインパクトとか影響力がすごかったなと思って。
まあ確かにね、は
い、プライオ自体も性能が高いものいっぱい出てきましたし。
あ、そうですね、
はい、そんな中でもやっぱりひときわ輝いてたのはプラスチックだったかなっていう気がします、
は
い、
そうですね。あとはね、結構個人的にはスピーダホリック、
はいはいはいはい、
引き戻しのあれ2019だっけ、
あの引き戻しは今年かな、あ、いや去年かな、
去年2019年だと思うんですけど、はい、ごめんなさいね、もう僕らなんかど際かどうかも分かんない2019年のあのビギナーモデル、
うん、
あのオブザイヤーだったと思うんですよ。
はいはいはいはい、そうですね、
はい、ワンスターもすごいいいのができたなと思ってますし、うん、あのサクラストリームもすごいいいヨーヨーだと思うんですけど、うん、あれはもうその前からあるんで、
はい、
あのワンスターもまあすごいいいヨーヨー、まあ、逆にワンスターは2020年のオブザイヤーになってくれるのかどうかみたいなところにはあるんですけど、うん、あのいろんなところでやっぱりスピードホリックを進めさせてもらうこともあれば、
はい、
いろんな企画でスピードホリック使わさせてもらうことも多かったんですけど、
そう
です
ね、
やっぱりこう総じて安心感が違う、うん、
違いますねあれは。
あ、そう、うん、ビギナーモデルやっぱりいろんな人を勧めたりするんですけど、うん、やっぱりこう予算の関係でもうちょっと安いのとかだったりとか、まあ、ちょっと違う感じのっていう感じで買われていったりとかしたりとかして、
うん、
人にこう勧めるときにやっぱりこうちょっとこうまあなんて言うんですかね、ヨーヨーある程度は個体差あるじゃないですか、
はい、
プラスチックのようで結構あるものが多いんですよ、
うん、
でその個体差でああちょっとこういう感じだねこういう感じだねっていうのをこう微調整しながら話したりとかするんですけど、
うん、
あのまあもちろん、ね、調子悪いものもたまにはあってそういうのを交換したりとかもあったりするんですけど、
はい、
ただその中でスピーダホリックはマジで安定感が違う。
そうっすね、
安心感が違う。もうこれ買っときゃ本当間違いないですよって言って、はい、本当に 100% に近い確率で間違いなかったもん、
はい、そうっすね、うん、はい、秋葉原でスリーパー対決、うん、やった時に、
はい、
スピーダホリック3分もあったんですよね。
すごいよね、
はい、あのメタルヨーヨーとあの今最近のね、あのプロが使うヨーヨーってこういうのがあるんですよっていうのでメタルのヨーヨーっていうのがあってっていう、そのゆかりのんだけ回るってデモンストレーションすることがあるんですよ、
はいはい、
最近、
はい、
でその対決として、まあ、実際にあのじゃあ他のヨーヨーと比較しましょうっていうことで出してくるのが初心者用の今ベストなヨーヨーなんですよ、
はいはい
はい、でその時にスピーダホリックを出したらまあまあ3分回ったんで、
はい、
メタルヨーヨーはパンって垂らすだけなんですよ、
はい、そのメタルヨーヨーは振らないんですよね。そのままパッと離してこう落ちたこの自由落下の長さでこうやるんですよね、
対決、
はい、
さすがにそんなんだったら勝てますよって言っときながらやっぱりメタルがついっていうショーをやるんですけど、あのガチで対決するんですよね。あの
そうですね、
まあまあ2人とも向きになった対決するんですよ、
はい
はい、そしたら本当にマクソダットのスピードホリックだったんですよね。
そうですよね、
はい、スピードホリックはマジで3分回ったから
と思って、
はい、
そうで、まあ、やっぱちゃんと戻ってきますし、
うん、
まあ、ストリングトリックを覚えようっていうぐらいまで来るとちょっと物足りないのかなとか思ったりはするんですけど、
うん
うん、まあ、パッド厚いやつを薄めに変えてもらって、
はい、
引き戻しのそういうのをやってもらうとかっていう感じになってはしまうんですけど、うん、
はい、
ただもう特化型としてうわー、これは1年間お世話になったなと個人的には、うん、はい、思いますね。
そうですね、
はい、
はい、
皆さんの中で何かあったり、
あのですね、うん、今シャッターバイメタルっていうのがあって、あーって思った、ね、
はい、
うん、確かにシャッターバイメタルはね、確かに俺はもう衝撃でしたね、あれは。
あー、なるほど。
このここ最近のもちろんあのね、自分のクラウン ST とか、
はい、
あっちの完成度も自信ありますけど、
はい、
あんだけ勇気持った幅感であんだけしっかりパワーあるっていうのはすごいと思いました。
あー、まあ確かにちょっと思い切った。
そうなんですよ、ね、
はい、なんかあの幅でしかも最外に
そう、
はい、あのウエイトつけるっていうのは、うん、まあ珍しいですよね。
そうなんですよね、
はい、
はい、なんであれはヨーヨーをなんか自分でリリースしてる身から見てもすごいなと思ったっていうところで、単純な振り心地だけじゃなかったですね、あのインパクト、
はい、あとあれだ、
はい、
あの結構その個人的に結構ヒットしたシリーズ、
はい、
ちょっと2個似たような意味でヒットしたんですけど、
うん、
あのサムライとベアトラップは結構、
はい、
あ、もうちょっと違う、こういう重量配分になってくるのかみたいな、ちょっと驚きがありましたね。
そうですね、
はい、
あの辺はサムライも出てきましたね、
はい、
コメントでもやっぱサムライのあの黒、何でしたっけ、黒、なんて何号機
サムライじゃなくて、
侍じゃない、それは、それは将軍だ、
将軍、
うんうん、まあ、
なんだっけ、
サムライのあの形
サムライの形、M 字シェイプの
やつ、そう、 M 字シェイプ、はい、そうそうそうそうそう、
はい、
あの M 字シェイプ自体はあのやっぱり使ってなんかパッと見使って分かんない人もいると思うんですよ、ね、
あ、確かにね、
うん、実際に本当にこれは効果があるのかって分かんないかもしれないんですけど、
はい、
あれはなんだかんだ使い比べとかをじっくりやっていくとやっぱり出てくる、
まあまあまあ確かにね、
うん、
そうで、ベアトラップも同じような効果があるわけじゃないですか、
うん、そう
ですね、裏側に重さを持たせてるからこう外側に最速と向こうに 幅方向に重量を極力寄せて、はい、それで安定させるみたいな、うん、ああこういう重量配分が今後出てくるのかっていう意味では、うん、結構、うん、まあ、先を感じるヨーヨーでしたね。
そうですね、
はい。
で、まあ、あとは皆さん他に衝撃的だったヨーがあったらぜひよかったら書いてってくださいね。はい、戦国はやっぱり衝撃的なライダーが多いですよねっていう。
まあそうですね、うん、はい、将軍も、はい、トライマテリアルじゃないわ、はい、トライメタル、
トライメタル、はい、
はい、トライメタル、一応ね、メーカーさんといろいろ話をして、うん、結局トライメタルって何がいいのって話をしたんですよ、うん、
はい
はい、そしたらトライメタルはすごい可能性を秘めてるんだと、
うん、
なぜなら M 字シェイプをさらに強化する可能性があるみたいな、
うん、おーおーお
ーおー、なるほどと、うん、幅方向にインナーリムで こっちに引っ張り、
うん、
でパワーを増すために垂直方向にこう、ミッドシップの位置にステンレスリムを入れてるんだと、
うんうん、
だから縦に強い回転をしながら横で安定感も持つっていうやつを、一応目指してるみたいな、
はい、
ああなるほどねと、
まあ、確かにそれはトライじゃないとできないですよね。
まあそうですね、うん、はあ、より効率よくこっちとこっちに、なんかこうだと力の逃げ方がなんか違うみたいな、
うん、
こうとこうである必要があるみたいな、
うん、
へえなるほどねみたいな、力学的に見ればトライメタルは、うん、正しいはずみたいなことを言ってて、おおなるほどねという感じですね、
はい、逆に今進化が発揮されるのがそれほど、M 字の進化が発揮できるのが、はい、まあ、トライってことですね、
なのかもしれないという感じで、はい、まあもちろんね、ずっといろんなものをチャレンジしている途中だと、うん、はい、よりアップデートもできる可能性があると、
うん、
ただ少なくとも今の時点での答えがそれぞれのヨーヨーだから、うん、それぞれその時の答えを楽しんでほしいみたいな、
うん、
ああなるほどね、なんでそれ言わないんだっていう話をしたんですけど
そうそう言え言え
全然関係ないんですけど、
はい、
この間、
はい、
年明けに家族で、
うん、
大きい温泉に行ったら、
はい、
戦国ノーナーに会ったんです。
なんで
風呂の中で風呂入ってたらこうやって振られたから、おおハッピーニューイヤーっつって、
ハッピーニューイヤ
ーお互いね家族いるんでね、
はいはい、
はい、もうしかも素っ裸で
そうですね。まあまあまあまあ。
いやもうすごい余談中の余談だったんですけど。
はい。まあよそで出会うとドキドキしますよね。
よく会うんですよねなんか。
はい。そしてまあ他にもね ERCIM とか見た目すごいですよ。
あ、そうですね。ERCIM ね、何に感動したって、うん、フィンガースピンの乗りやすさ。
あ、あれね、
うんうん。あれはね、感動しましたね。
はい。
群を抜いてる。
確かにね、
うん。群を抜いてフィンガースピンがやりやすい。うん、びっくりしたもん、ほんまに。
ス
ル
ッですか、
ね、何よりも、なんか、フィンガースピンってこういうことかって思って一番もらいやすいヨーヨーだと思う。
うんうんうん、
はい。なんかやっぱりやりやすいヨーヨーってあるけども、どんなやつでもできないんですっていう人でも、
うん、
あれならマジでフィンガースピンの意味がわかると思う。
確かに。
うん。なんか結構、縁に止めるタイプのやつで、こう、常にこうなんですみたいな。うん、フィンガースピンが、うん、っていう人も ERCIM だったら結構まっすぐストンと乗る感覚がつかめるんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、
思うんですよね、
はい
はい、
ああいうヨーヨーで感覚つかんでもらうと逆にその縁で回るやつとかでもできるようになるんで、
そうですね、
はい、苦手なものをねめちゃめちゃ美味しいやつを食べることができたらある程度そこまでランク高いやつでもなんか食べるようになるみたいな、わかんない？わかんないかこれ、
うん、
いや地元のねすごい美味しいうなぎ屋があるんですよ
はい、
はい、ちょっと話させてい
いよ、
いやこれは自信を持ってる論なん
で、ああいいよいいよ、
はい、
いいよ、
僕はもともとすごい苦手対応なのが多い人なんですけど、
そうですね、
割とこの自分でその愛知に引っ越してきたりとかしてこう自分で進んで食べたりとかしてきたら克服したものがいくつかあったんですけど、
はい、
大体の共通点がその食べ物の中でもトップクラスに美味しいものだったんですよ。
ああ分かるよ分かるよ、
うん、はい、でそういうものを食べると克服できるっていう例で、でよく考えたら地元の時にもあったなと、
はいはいはい、
うなぎが嫌いっていう人の言ってることがわけが分かんないみたいな感じなんですよ、
はい、
僕の中の価値観として、
はいは
い、いや理由は分かるんですけど、はい、でも美味しいやんって思ってるんですよ、
はい、
うん、でも、はい、その人が苦手な理由とかが例えば骨があって全然味が分かんなかったとか、なんかお前焼き加減がむちゃくちゃでボソボソでなんか味が分かんないみたいな感じだったけど、でも地元のその美味しいうなぎ屋を俺が頑張って連れて、もう苦手だったりとか食べれなかったらこの次また別でご飯をおごるからとりあえずこれ食べてみてくれって言って、無理にとは言わんと、ただ美味しいと思うんだぜひ食べてくれって言って、アレルギーじゃなくて食べてくれって言って食べさせたら、あ美味しいって克服したやつが 100% なんですね今。
へ
ー、そうだから、フィンガースピンとか苦手な技とかも例えばそれで超得意なヨーヨー、それに超適したヨーヨーを使ってもらって、でそれで感覚をつかんだらある程度いろんなヨーヨーでもできるようになるからっていうお話、
そう OK
ちょっ
違う、それぞれの話は分かる、
はい、
それぞれの話は分かるんだけど、
はい、
まあ、それぞれの話は分かるんだけどなっていう感じ
あ、そうか、
そう、うん、そう、はい、うん、美味しいもの食べたらそれが克服できた話は、まあ、俺も経験あるからさ、はいはい、それは分かるんだけど、
はい、
うん、オッケー、いいよ、
はい、というわけで、はい、けでナイスファイト、
ナイスファイト、
はい、はい、
というわけでという感じで、じゃあ続いてのお便りいきたいと思います、
はい、
はい、ペンネームあるさんから、
はい、
木戸さん岡田さんこんにちは、
明
けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
今年も梅田でのパフォーマンス拝見しました、
はい、
木戸さん高田さん憧れの二人に会えたことだけでなく、昨年梅田でお二人のパフォーマンスがきっかけでヨーヨーを始めた自分にとってあれからもう1年経ったのかと感慨深いものがありました。第1期ハイパーヨーヨーブームで夢中で遊んだ子供時代、今になってもう一度こんなに夢中になれるものに出会えて幸せだなと感じています。子供時代にはできなかったトリックがスパスパ決まる快感は何とも言い難いものですね。さてそんなトリックの中でどうしても気になることがあります。フックやウィップ系のトリックをするときに手やストリングの動きが速くて我ながらどうやって決まっているのかよくわからないことがあるのです。ストリングはどのような形を作ってどのようにヨーヨーが引っかかるのか理屈はもちろん理解しているのですが、いざトリックを決める瞬間はおそらく目でストリングの動きを追い切れてないのです。気づけば決まっているという状況です。なので失敗してしまった時もなぜストリングが変な形にヨーヨーに引っかかっているのかよくわからず闇雲に練習しています。上級者の皆さんは全てのストリングの動きをしっかり目で追いながらトリックを決めることができるものなのでしょうか。レール系のトリックはそのあたりが分かりやすいのでトリックが決まった際には上達した感が強いのですが、目で追い切れてないまま決めるトリックはこのまま感覚に任せて練習してもいいものなのでしょうか。それともやはりしっかりと見れるようにしておいた方がいいのですか。アドバイスをいただけると嬉しいです。最後に今年は WJ も見学しに行き、浩平さんの動画を見ながらフリースタイルにも挑戦してみようと思っています。皆さんの日々の活動のおかげで僕はとても充実したヨーヨーライフを楽しめています。本当にありがとうございます。これからも応援してますので今年もどうぞよろしくお願いいたします、ということで、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、こちらの方が正真正銘2020年一発目のお便りです。
ああ、そうですか
、はい、
そうですか、そう、2020年一発目のお便り、
はい、
もう身内が書いたのかぐらい褒められてる。
確かに名前もだいぶ身内に
近い、身内に近い身内に近い方からのお便りだった
んですけ
ど、
そうですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、ということでね、まあ、はい、はい、ま
あ、実際に目で追い切れているのかっていうと僕はちょっと違うのかなって思ってて、
おお、なるほど、
はい、いや実際に目で追えてる人もいると思います、
はい、
本当にも寸分たがわず紐用も全部置いてる人いると思うんですけど、
はい、
どっちかっていうと目で追ってるのはなんか手の位置とか形なのかなって思ってて、
ああ分からないもないね、
はい、実際にこうやって手が動けばこうやってヨーヨーと紐が動くから正解のはずっていう動きを目で追ってるのかなって思うんですよ。
ああ、まあ分からんでもないな、
うん、やっぱりヨーヨーってね、そういうことループの人とかなんか特にそうだと思うんですけど、あの高速で動いてるヨーヨーを目で追ってることって多分あんまないかなって思うんですよ、うん、どっちかっていうと、
まあ、まあこう、これいちいちね手首返す瞬間がどんぐらいのテンポだから、はい、その時に飛び越えるとかもう意識してないだろうなとかね、
はい、うん、そうなんですよね。だから多分現実的にも難しいだろうしって思うんですけど、うん、じゃあ何なのかっていうと、なんかあくまで目で見てる部分は本当になんかその手の形とかあくまで技の輪郭だけで、
はいはいはい、
その輪郭を見て実際に力加減とか補正してるのかなっていう、
ああなるほどね、
感じなんですよ ね、
はい、
だからほぼ感覚だと思うんですよね。
ああなるほど。ただまあ、そこに結構その通りだなと思うのと同時に、
はい、
ただかかる瞬間ぐらいは理屈が分かってないと困る時って多いと思うんですよ、
ね、
はい、
まあ確かにそれはそう、
はい、なぜ決まったかが分からない、
はい、
まあ、最近この方も言ってますけど、なぜ決まったのか分からない、なぜミスったのか分からない、
うん、
そのなんか例えばそのちょっとずつ細分化していくと思うんですけど、
うん、
最後に紐が飛んでかかる時に、
うん、
その瞬間は紐が2本あって、
うん、
こっち側にかかったら正解だし、
うん、
こっち側にかかったら失敗なんだと、
うん、
かかり方も結構なんかこう飛んでるだけでも4パターンぐらいあると思うんですよね、
うんうん、
こう飛び越えてひねりながらかかってるのか、
うん、
反対側にひねってるのか、ま、
うん、
っすぐこっちにかかってるのかこっちにかかってるのか、
うんうん、
みたいなそのかかり方のパターンが分からない、分かったらそういう紐の動きを知ろうと思いながら動かすと人間そうなるんですよ不思議なことに。
そうですね、
はい、うん、なんか紐をねじれろと思いながらやると、
うん、
なんかねじれながらかかるんですよなんかちょっとね手がそういう風に動くとかそんなんだと思うんですけど、
はい
はいはい、みたいなこう全部1から10まで分かる必要はないと思うんですけど、
うん、
こうそのトリックが成立する瞬間は、
うん、
こうどういう理屈かは分かっておいた方がいいと思う。で、分かったら目で追わなくなるんだと思うんですよ、
はい、逆に、はいはい
はい、もう分かってるから目で追わなくてもこう飛んだらこうかかる、あ、こうかかったのはこの時に紐がひねってたからだとか、紐が変な形になったからだってなるから、
うん、
まあ、そういう意味では目で追わなくても失敗の原因も分かるみたいな、
そうですね、
はい、感じなんで、そういう意味では理屈は分かってもうあとはもうオートで動かしてるっていう方が多いのかなと 個人的には思ってる感じですね。
そうですね、僕今まさに 3.0 フックですの途中の過程ですわ。
あ、なるほど、
はいはい、あの手の振り方、まあ、右手がヨーヨー の最近っていうか半年以上前かな、フック 2.0 っていう解説動画出したんですよ。
はいはい
はい、はい、で基本的にはフックの系統の進化系っていうのはフックとフック 1.5 とフック 2.0 があれば、そこから先はもう全部それを重ねるだけなんですよね。
はいはいはい、
はいはい、なんでフック 2.0 とフック 3.0 のコツそのまんまなんですよ、
はいはいはい、
ほぼほぼ。でそれの原理でいけばヨーヨーがここにあって右手、自分の利き手はここの周りを回るっていうのがまず大原則なんですよね。
はいはい
はい、でここの周りを回ると同時に 2.0 とか 3.0 って左手でかけるから、最後こうやって回した後左手が大げさにこうやってかけた方がかかりやすいんですよね。
はいはいはい、はいはい、
でもこの意識をまだ俺は無意識のうちできてないんですよ。
なるほどね、
っていうことが最近分かって、
はいはい、
最近分かって、ほんと多分つい2週間ぐらい前に分かって、
はいはい
はい、ああこれができてないなって思って、最近わざと意識的にこうこうこうって最後意識でかけるするとだいぶ成功率が上がったっていうお話。
あ、なるほどね、はい、
はい、でこれがまあさっき言ったようにだんだん成長してきたら無意識的になるんだろうなと。
そうですね、で、はい、無意識でできるようになったら、うん、今度は無意識にミスるようになるんですよ。
あー、わかる、
はい、絶対できるというところまで成功率が上がった技って、はい、フリースタイル通してる時にミスるようになって、
うん、
なんでミスるんだろう、今やったらできるのになっていう時に、うん、今度は逆のさ、なんかこう作業必要なわけですよね、うん、あの作業が、
うん、
あのどこで自分が気をつけないとミスるかを今度は探す、その技の中でみたいな、うん、この瞬間だけここの紐を見てたら絶対決まるみたいな、
うん、
この瞬間この体勢だったら絶対決まるとか、
うん、
なんかこうそういうのを何度も何度も繰り返して、あのどんどん精度って上がっていくんだろうなと。ただそれでも 100% の技って生まれないのかなって思うぐらい、
はい、
はい、やっぱりね、あの難しいなっていう部分もやっぱあったりするんですけど、
そうですね、
はい、99.9% にはなると思うんですけど、
うん、
なんか 100% になかなかならないっていうものはやっぱ圧倒的に多いなと思うので、
そうですね、
はい、まあ、やっぱそれも含めてこう理論が分かってる方が、
うん、
あの対策は練れるので、
うん、
決まったところから逆算する方が早いとは思うんですよね。
そうですね、
思うのは思うです、
うん、
はい、だから僕も朝活最近ちょっとね、あの倉庫の関係でお休みしてるんですけど、
ね、倉庫の関係、ね、
はい、最近またちょっと空いたなと思ったけど、この後また埋まるんで、
はい、
ちょっといつできるかなって
思ってそうですね、
はい、あのでもうこれでしょ、簡単だしみたいな感じでパッと決めた後、
うん、
こうバーってやって、まあ、正面から取るじゃないですか、
はい、
まあ、正面やろうってゆっくりやり出して、あれなんか違う、どうやるんだなんか違う一回早くやろう、
はい、
違うなっていうのが時々あるんです、
はい、はいはいはい、はい、
まあ、感覚でやってるからみたいなこともやっぱあったりするので、
うん、
まあ、それでもできる技もやっぱいっぱいあるんですよね。
そうですね、
はい、まあ、ただなんかこう本当に精度上げようと思った時にゆっくりやってみて、
うんうん、
あ、なんか違うなって思うポイントがあるっていうことは、やっぱ最後まで腑に落ちてない技の可能性もやっぱりあったりするので、
うん、
そういうのを一個一個潰していくっていうのも結構重要なのかなって思いはしますね。
そうですね、
まあ、もちろん何にも考えずにやってて、
うん、
いやもう分かんないけどこうやったら決まるじゃんって人も多分いると思います、
うんうんうん、
はい、ただまあそういう人もいればちゃんと全部、うん、この時にこうやって体を動かす、絶対に紐がこう飛ぶからこうかかるみたいなのを全部理論立ててる人もやっぱりいたりするんで。
そうですね、
はい、
シュウ君とかそうですね。
ああそうなんだ、
もう話してたら大体理論立ててる。
ああそうなんだね、
はい、なんかやっぱ自分が教わった環境っていうのはどうしてもやっぱりうまく言語されてない時代だったりとかしたもんで、まあやっぱり次の世代の人にはもっと早く覚えてもらおうっていうことで、うん、まあ、やっぱレッスンとかでもすごいちゃんと自分の中で言語化して、ああ、あの時はこうやった方が良かったなっていうのも全部組み立てて教えてるっていう。
あー、なるほどね、
はい、
はい、
まあ、結構半々ですかね。なんかそういうもうほぼ感覚だけで全部突っ走ってる人と、
はい、
ちゃんとなんか自分の中で理論立ててできてる人って、
まあまあまあまあそうですね、はい、なんかあの憧れだけはしますよね。なんかこう、はい、こいつ絶対何も考えてねえなみたいなフリーの人勢いだけで行って、
うん、
あっこまでこう押し切るんだみたいなタイプのフリースタイル憧れはします、
うん、
はい、まあそれが自分にとってできることかやりたいことかとか、まあ、いろんな条件があったりはするとは思うんで、
うん、
はい、まあ、でもやっぱ分かってると、
うん、
こう次につなげたりとかも楽しかったりするんで、
はい
はい、なんか一個ずつ理論立てていく方が、
うん、
まあ、よく分かんないときはいいのかな
って
思いはしますね、
うん、
はい、なので、まあ、目で最終的に追えなくなるのは大丈夫です、
はい、
でもちろんやってる方も全部目で追ったり全部こう1から10までこの時はこうでこの時はこうでこの時はこうでここだとか思いながらやってるわけじゃないですけど、
うん、
でまあ、だんだんオートでできるようになるんで、
うん、
1回だけ理論覚えたらもうあとはオートです、
うん、
あとは目で見てないです、多分、
はい
はい、手の動く方向とかを木戸さん見て、うん、言ってたみたいに見てるだけですね、
うんうん、
はい、になるので、はい、まあ ぜひね、その一個一個の動きを一度確認するっていうのはやってみていただきたいな、
はい、そうですね、まあ、振り返ったりとかね、まあ、やっぱ接客のサイクルはすごい、それはそれで大事なんで、
まあそうですね、
はい、
はい、思います、みたいな感じですね、
はい、
はい、ということで、
はい、
どうする、今日めっちゃ早いよ、
お便りが終わってしまった、
今日めっちゃ早いよ、
はい、ちょっとね、あのコメントの方を読ませていただこうかな、
はい、
はい、これとスロー撮影はいい文化、ああね、まあ、実際確かに大きく違うことありますからね、
まあそうですね、
高さ全然違うやんとか、
そうですね、
容量上げるとか、全然もうそういう細かいのは違いますからね、うん、そしてお音楽のお話がありますね、
はい、
指揮者は楽器一つ一つを個別に聴いているのではなく、理想的になっている状態のイメージがあって、それとの違いで間違えている楽器が浮いて聞こえてくるとか見たことがあります。
あ、
へえ、なるほど
ね、
はいはいはい、
まあ確かに分からんでもないですね、
はいはいはい、あそこの楽器が浮いてるみたいな感じなんかな、
あ、そうですね
すごい雑なイメージだけど、
いや、まあ、分からんでもないけど、はい、なんかこういうね、あのうまくいってたら、
うん、
あのシンフォニーになるはずなのに、
うん、これが合わないってことは、うん、あそこはズルズルせいだみたいな、
そう、なんか多分そういうのを敏感に察知するんだろうなみたいな感じでしょうね、
うん、そうですね、はい、そしてすごい、あの、お、そうだよなっていうコメントが一つあった、
はい、
フィンガースピンのやりやすさのヨーヨーって指に乗ると気持ちいいですよね、そうだよな、
ね、シャーって初め回った時に感動するんですよね、
そうですね、
はい、すごいこれかみたいな、
そうですね、はい、いや、やっぱできないうちってこう、
ね、そうそうそうそう、
あれが、うん、あ、これをコントロールしてんだからみたいな、なんかうまいこと話してる、話しつけて、話しつけて、そんな細かいことやるのみたいな思ってたけど、あー、こういうことかって分かったあの瞬間、確かに気持ちいい、
うん、そう、真ん中にバスって乗ったら、お、そんなんなるんだっていうのはちょっと感動しました、ね、でもあれ逆に、
うん、
1回乗ってみないと分かんないかもね、
そうですね、
はい、うん、1回乗ってみたらこれがフィンガースピンじゃーって思う、
そうですね、だからそのためにいいうなぎなんです、
なるほどね、
はい、ぜひ分かっていただけたらと思います、はい、そして今、お、ついにアルさんから、
アルさんから
食べていただきました、
はい、
とても分かりやすかったです、ありがとうございます、
あ、よかった
です、はい、まあ、ウエスト出られるということなんでね、
あ、そうですね、
はい、2週間半後の26日の
東、ね、
西日本地区大会、
はい、
はい、
まあ、僕らも行くんでね、
そうですね、
はい、
ぜひ、僕らは物販とかってやるのかな、
物販やるんじゃないかな、
多分、
はい、
多分やります、
やるはずです、
はい、はい、なんでぜひよろしくお願いします、
ぜひよろしくお願いします、
はい、
はい、
そして、もうコメント、あ、でも44人来てる、
あ、ありがとうございます、
新年初めの放送って結構集まりにくいんですけどね去年とか確か20人とかだったんじゃないかな
じゃあせっかくなんで、
はい、
こう今年何したいとか、
今年何したい、
はい、
いや、今年何したいはあるんですけど、まだ言えないんですよね、
あ、そう、
はい、いや、いつも話してるわけです、はい、ちょっと多分春ぐらいにあることを始めようと思ってて、はい、そのために家の中にこっそりいろいろ物を蓄えたりとかしてるので、
はい、
はい、はい、まあそれはね、多分やりますとか始めますっていうのをなんかサプライズでやったら多分面白くないので、
あ、なるほど、
はい、今ここでは言えない、
あ、なるほどね、
はい、はい、おささん何かあります、
俺ちょっと開脚したいな、
開脚いいのありますよ
いや、ちょっと、まあ、もちろんあれもいいと思うんだけど、
はい、
最近ちょっとやってて、
ほう、
普通に、
はい、
子供全員を集合させて開脚するんだけど、
ほう、
めちゃくちゃ痛いんだよ
自分が
めちゃくちゃ痛い、なんか、まあ、まあ、おっさんなんで、
はい、
でも、
はい、
こうやっぱ体に気をつけないとな、やっぱ、はい、あと座り仕事なんですよ、
はい、
やっぱり僕らって結構比較的僕はオフィスと出荷場所を往復すること多い方なんですけど、
はい、
言うてもね、1日に1万歩歩くような生活をしてない
わけ
で、
はいは
い、なんかずっと座ってると腰が痛くなるんですよね、
うんうんうん、
だからちょっとやっぱ体柔らかくしなきゃいけないなということで、
はい、
ちょっと柔軟とかを最近してるんですけど、
うん、
やっぱね、こう180度開脚って憧れるなと思うんですよ、
はいはいはいはい、こうベタンってつける
そうそうそうそう、なんか全て何のまあ、やっぱりヨーヨーに何でもつなげちゃうじゃないですか、
はい、
やっぱ基本的にはなんかこう体幹がとかもそうだし、ダンスとかもなんかいろんな何やってもやっぱとりあえず柔軟って言われるイメージあるんですよ、
ね、はいはいはい、はい、
柔軟と体幹は 100% 言われるなと、
うんうん、
だからちょっと体柔らかいに越したことないなと思って、うん、 最近柔軟してます。
なるほど、はいはい、柔軟っぽいのは僕もやってて一応、
はい
はい、あの僕はそのキックのジム通ってるって前言ったじゃないですか、
はい、
あのハイキック打ちたいんですよ。
あ、なるほどね、
はい、今の体の硬さハイキック打てん。
あ、まあ、なるほどね、
はい、いや一応体が全然硬い人でも打ち方ってあるらしいんですけど、
はいはいはい
はい、それはそれで難しいので。
あ、なるほど、
はい、まあ、せっかくだったら足柔らかくしたいなって思って、
はい、
足は股関節か、
はいはいはい、
柔らかくしたいと思って、であのうちのデザイナーデイビッドっていうのがいたじゃないですか。いたじゃないですか、はいはい、いるんですけど、
あんまりみんな知らないけど、
あんまりみんな知らないけども、はい、いるんですよ、
はい
はい、まあ、うちのロゴとデザインとか担当してる人なんですけど、
はい
はい、あのそういう人があの去年の、ね、春頃日本にいたんですよ、
はい、
日本にいて春から多分本当夏終わりぐらいまでずっといたんですけど、
はい
はい、その間にいろいろ物買ってて日本で、
はい、
その中ででかくて持って帰れないっていうものの1個で開脚ストレッチャーっていうのを1個譲り受けたんですよね、
はいはい、
だから次デイビッドと会うまでにハイキックを打てるように開脚を練習してます。
なるほどね、はい、あ、でもそのデイビッドで思い出したわ、
はい、
あのこの姿勢矯正ベルト、
はい、
あるじゃない、
はいはい、
あれをしながらヨーヨーやったら姿勢綺麗になるのかな、
は
い、っていうのを考えてたんだよ、
はいはい、
ヨーヨーやってると基本的には前のめりの姿勢になるじゃないですか、
はいはいはい、
ヨーヨーってこう 1A とかこうだし、
うんうん、
まあ、2A もホップはこうだし、
うん、
まあ、ループはこうですけど、
うん、
はい、みたいな感じで大体の技が結構前のめりになりやすいだろうな
と
思うんですよね。姿勢矯正ベルトしたら、
うん、
絶対こうなるんで、
はい、
なんかこう自然とこう体が前を向くようになるから綺麗な姿勢になると思うんですよね、うん、
はい、もしくはヨーヨーが勝って姿勢矯正ベルトがバキンっていくか
そんだけ力があるやつは姿勢いいやろ、はい、そんなバチンっていくほどパワーあるやつ大体姿勢いいで多分
確かに、
うん、みたいな、はい、なんかこうヨーヨーをやる上だったりとか、
はい、
うまくなる上に、
うん、
こうでこう必要なことっていうのを、
うん、
やっぱこう自分の体は覚えておきたいなじゃないですか、
うん、
はい、まあ、もう柔軟なところやっぱ柔らかい方が足上げてなんか技やった時とかいいですし、
はい、そう
です
ね、あのパワースーツ 見たことあります？
え、パワースーツって俺もう完全マーベルみたいなやつしか出てこないんだけど、
でも概ね合ってるかも。あの、うん、アマゾンの CM で、
はい、
あのダウンタウンの浜田さんが CM でやってたやつなんですけど、
はい、
あの着る筋肉ってやつ、
あー知ってる、
はい、
うん、なんかいろんなのがあるよね。
ありますよね、はい、あれで何かヨーヨーの技できるようにならんかなって思いません？
あれはあんまり思わへんな。
いや、それこそなんか腕の回転が速くなったらラセレーションが 6.0 とかいるかもしれない。
で、ほんまに
みたいな、めっちゃ腕簡単に回せみたいな、
うん、
で終わった後もう腕上がらへんみたいな
でも例えばだけど、
はい、
それで行くんだったら、
はい、
腕じゃなくてなんか棒の先っぽに紐付けてヨーヨーやって、
はい、
ブンって振った後こうやって、はい、紐フィビビビってやった方が紐って多分早く飛ぶんだよね。
ああ、そういうことですね、はいはいはいはい、はい、
だからこうスティック2本でフィビビビってやった方がいい。
確かにむずい
、うん、なんか、まあ、わかんないわかんない、はい、こうやるよりははるかに負けるけど最後かけるのがむずいとかになるかもしれない。
まあそうっすね、
はい、はい、
あの地味にフックで手前の紐だけかけ続けて最後だけ2本かけるでわけわかんないとさせますからね。
だからフッフッみたいな
確かにね、
うん、なんかそういうのとかね、なんか、
はいはい、
なんかね、ちょっと、はい、こう今ヨーヨーってさ、
はい、
もうこんだけいろんなことができるようになってるわけよ、
はい、
なんかそろそろそういうなんかまあ体の使い方だったりとかが、
はい、
もっと理論立ててもいいのかなと思ってて、
はいはい、
絶対柔軟してた方がいいよとか、
はい、
ストレッチした方がいいよ、そのストレッチは何をどこストレッチするのがいいのかとか、まあ、やっぱ肩やったり肘やったりとか、
うん、
腱鞘になったりとかあるんで、
うん、
なんかこう上手くなってくるにつれてやっぱそういうのちゃんと誰かそろそろないかなって思ったりするんですよね
そうですね、
はい、
むしろなんか今の状態なんか困ってないとしても、うん、そういうなんかそういうこと筋トレとかを本当にみんながちゃんと習慣化とかして、
はい、
みんながバキバキの体になったら何かヨーヨーの新しい場が開けるかもしれん。
まあ逆にヨーヨーやってるやつみんな筋トレやってるみたいなすごいポジティブなイメージだろうし
確かに、
うん、
いやなんだろうな、筋トレが必要って俺なんかダブシューの時首痛いっていう時と、うん、ラセレーションで肩が痛いって時があんま感じたこと正直ないんだよ。
でもあれ筋肉じゃないと思うんだよね、
筋肉
柔軟だと思うんだよね、
やっぱ柔らかさですかね、
うん、じゃないかなと思うんだよね、はい、なんかね昔なんかの話をしてた時に、
うん、
あの子供の方がプレー中に肩とかを痛めにくい、やっぱり関節が柔らかいからみたいなやつの話をしたことがあって、
うんうん、
はい、なんかキッズで爆裂うまい子が出てくるのは、
うん、
なんか意外と自然なのかなみたいな話をその時したんですよ。もう完全にもう僕らこれ想像の話ですよ、
はい、
そうですね、想像、実際そうっていうわけじゃないんですけど、
はい、まあ、まあ全国チャンピオン30人いっぱいいますからね。
そうそうはい、まあね、そのたけし君とかがね、
はい、
あの小さい時出てきた時とか、
はい、
はじめちゃんとか出てきた時とか、
はい、
なんかああいうのの時に、うん、なんかスーパーキッズ ッズってやっぱすごいねみたいな話をした時に、うん、なんかでもスーパーキッズの方がなんかそういうところ的には有利なんじゃないですかねっていうのをなんかそういう勉強してる人とかと話したことがあって、うん、
なるほど、ね、
あなるほどそういう見方もあるのかみたいな、うん、おっさんは技をやってると体が痛くなるけど、うん、子供は意外と痛くならないみたいな、うん、みたいな話をしたことがあって、うん、まあまあまあそれはそれこれはこれなんですけど、うん、まあ例えば何のスポーツをしている人とかは、うん、ヨーヨーが上手くなりやすいとか、
うん、
なんかもう本当肌感だけなんですけど、
はい、
あのやっぱりある程度こう体をしっかり動かすスポーツをやってるみたいな、
うん、
結果こう空手やってる子は上手くなりやすいのかなとか、
ほう空手、はい、
はいなんかみたいなのを思ったりとか、
ほうほう
なんかこう動く止めるとかがすごいしっかりできるな、
は
い
は
い、印象があって、
うんうん、
はいまあ、肩とかやってるとやっぱりこうあるじゃないですか、姿勢こうしなきゃいけないとか
ありますね
とか、なんかこう、うん、で動きがすごい早いですけど、なんかこう、うん連続しないから、
うん
まあ、連続するはするんですけど、うん、なんか一個一個の動きをちゃんと大事にするから、
うん、
一個一個の動作を大事にしてくれるみたいなイメージで、結構なんか他のこう野球もでも意外とヨーヨーできる子多いイメージ。
おーなるほど、
は
い
は
い、野球経験者が地味にヨーヨー陣に多いっていうことですか。
いやなんかこう野球やってんだよねっていう子は、うんなんかパッと投げるみたいな、
はいはいはいはい、
でもスローダウンがすぐできる子とできない子の違いなんだ、
はい、
自分たちも含めて大人とかも含めて、
はい、
パッとスローダウンができる人とできない人の違い何なんだろうみたいな、うん、でできる人になんかスポーツやってるみたいな感じにやっぱなるんですよね、
うん
はいまあ、それもなんか どっちかのバイアスかかってるかもしれないです、
うん、
なんかスポーツがいろいろできるぐらいのこうバイタリティ溢れる子は結構ヨーヨーもパッとできるなのか、もともとできなかったような感じの子がそういうことをやって動けるようになったからできるようになったなのか、
うん
そもそもそういう子は何でもできる子だったのかとか、なんかそういうのまだ全然ねあのクラス分けはできてないですけど、
なるほど、
うん、なんかこうそれを見るとなんかヨーヨーやるのにこういう動きが親和性が高いから、
うん、
だからこの競技を研究するとヨーヨーに勉強になることいっぱいあるみたいなのが、
うん、
なんか開けたりするのかなみたいなのを結構考えたりするんですよね。
なるほど、まあ、何かしらそういう手使うスポーツやってもらってた方がね、なんか、うん、あこうだからこうなるのかっていうその理屈がパッと体で分かって、
う
んまあ、進みやすいっていうのは分かりますよね。
そうですね、
うん、
なんか手結構ポイントは手首なのかなと思って、
うん、
何遍言ってもこうやっちゃったりとか、
うん、
持ち方がこういうことがいるくない
スーって
そうなんかあのなんかこう持てばいいのになんか指先にちょっとだけで一生懸命つまもうとする子、
はいはいはい、
するやろお前みたいな。
確かに
そうでこうやってるのにこうやるから全てこの持ち方したら意味ないみたいなパターンとかやっぱあったりするんですよね。
そうっすね。
はい、なんかああいうのも含めて体の動かし方なんだろうな、こう持ちたいのにこう持てないみたいな、
うん、
はい、なんかそういうのをなんかうまく教える方法があるといいなとかっていうのをやっぱ考えたりするんですよね。
そうですね、
はい、
なんかあのこういうなんかガッションガッションってここになんかはめるギアみたいなやつで、
はい、
なんか他の人が紐をグイッて引いたらバーンって伸ばせるみたいな、
なんか罰ゲームとか使われそう
じゃないですか必ずここで、うん、もうしかも肘の位置を固定してここだけ伸ばしてくれるみたいな
あのバネみたいにキキキキキキってってパッてパーンって絶対手首曲がらへんよね、ここガチガチに固められて、
ガチガチガチ、これ逆にキャッチどうすんねん
で、あのこっちの動きでウィーンって勝手に返される、
返される
バーンってなったらウィーンガシャンガシャン、分かったかって、分かりました、だからもう話してくださいまだ分かってないよ、だだパーンみたいなむちゃくちゃなやで
こっち側でのオートリターン機能
そうそうそう手を自動でこれを身につけてこれにプログラミングされた動作をすれば誰でもできますねそりゃそうやろみたいな、ほぼ機械がやってるからな覚えたかお前、まだできます、もうできます、もうできますから話してくださいいやまだ分かってないようだなみたいな
次は山本拓磨のスローだバーン
まあまあな、あれやね、虐待やな
そうですね、まあまあ、だいぶ SF 虐待よ、
は
い、これいろんな人の投げ方の力とか加減をね
これで覚える
プリセットで、はい、
バーダーいきなり山本拓磨の投げ方してた方やったとかそりゃそうやろみたいな、普段投げてないやつがいきなりあの勢いで投げたら肩いくやろ、
いくやろそれいくやろ
そうそうそう、うん、みたいなね、
はい、
これが西村浩平のフックでももう肩やめてみたいな
強制的にね、
そう強制的に振られるからさ抗うすべがないわけよ俺の肩は
確かに
それはちょっと まあできてもなんか柔軟はしっかりやりましょうねとかすごいこう仕様になんかあるね、なんかこうフォワードパスでなんかこうアラウンドザワールドしてなんか100周ぐらい回せる筋力がないとこれ使わないでくださいみたいな山本たくまレベルは回らないでくださいやつが出てくるかもしれない。
そうですね、
うん、どうすんねん高田衆養成ギブスみたいなの言ったらもうやめてもうやめてもうやめてほらこうやったら爆中できるだろもうやめてってなるやつ
それ高田衆に強制ギブスで内村航平ギブスかも
そこまで行ったらひねろうってなるひねるやつも出してくれみたいな
白井が出てくる
白井が出てくる知らん人が3回ひねりを経験するよう な,、まあ、なんかスーツとか出たらやばいけどな
もうやめてギブル
いやもうまず罰ゲーム使われると思うよ
確かにまずバラエティで出て
くるそうまずバラエティで罰ゲーム使われると思うみたいな話してたら大体1時間ぐらいになりました
そうですね、
はい、後半は今日から話で本当すいません新年一発目から新年一発目からもう本当にねしょうもない話ばっかりで大変申し訳ないです
はい、
はい、というわけで最後に告知だけさせてください。7000円以上のヨーヨー購入でコンキューブベアリングプレゼントお年玉キャンペーン現在開催中です。ぜひご利用ください。そしてシュトルムパンツァーのヨーヨー購入でプロトタイプイラストブックが抽選で当たるキャンペーンを開催しています。ぜひですねシュトルムパンツァーの完結特集もご覧になっていただいて、はい、それでこちらの方もご応募いただければなと思います。よろしくお願いします、
はい、
そして1月18日は岩倉ヨーヨー練習会、これは柔道場の方です。そして1月19日岩倉ライオンズクラブ結成30周年記念チャリティーコンサートに出演いたします。興味のある方はぜひご覧になっててください。よろしくお願いします。
はい
はい、
はい、というわけで、じゃあ次の放送が1月15日ですね。
え、はい、
15?10 違う1週間に1回
1週間に1回になってる。
1月22です、ね、
そうです。 次は本当に多分2週間空いた感じになるんで、
そうですね、
すっごい久しぶりになるかもしれない気持ち的に。
確かに。
はい、はい、
そして最後にコメント読ませていただきます。
はい
はい、あ、なるほどね。そうです、過去にやっぱ龍一くんは陸上やってて春日君は野球部でしたっけって、あ、そういうのありましたね、確かに、ね、
はい、
そして、フィンガースピンクラン成功です、ありがとうございます、はい、あれもね、まあまあ真ん中ですってやりやすいんで、
そうですね、
はい、はい、ありがたいですね。そして、ボーリングのテクターとか手首の方向固定できますよねって。
ああ、そうなんだ。
これがなんかこうならないように固定できるやつがあるのかな。
ああ、なるほど。
はい、なんとかの星かな、巨人のなんとかですね。
そうですね意味なくなったね今
相互保管してしまった
連立方程式みたいになったな。
そう、
ね、X イコールなんとかみたいになった
そして、肩甲骨剥がしとかよくやりますねって
人ですね。あ、そうですね、肩甲骨とかね、やっぱり僕よりよくやりますね、
うん、そうですね。まあ多分ね、体が硬いといいこと多分ないんで、
まあまあそうです
、ね、はい、まあなんかお酢を飲むとかは迷信らしいですけど、まあ できれば日頃から運動の合間に柔軟とかと入れたらいいんじゃないでしょうかというすごく役立つ放送
そうですね、はい、はい、やっぱね、ヨーヨーやってるおかげでなんかこうそういうことができるようになると、
うん、
まあなんです、まあ、ヨーヨーって自分のためにやりますけど、
はい、
結構、まあ、せっかくだから人見てもらいたいっていうので、人に見てもらうためになんかこう姿勢をきれいにしようとか、
うん、
なんかこう姿勢をきれいにしようと思ったら自分の体をちゃんとこうしなきゃいけないとかってやり出すと、ヨーヨー始めて、あいつすごいなんかいい意味で変わったよねってなる人がすごい多くいるっていうことが、すごいヨーヨーのこう発展につながっていくのかなと、個人的にもやっぱ思ってますし、
そうです
ね、まあ、ヨーヨーはもちろん自分ができるようになるためだけにやってる方も非常に多いと思うんですけど、うん、同じぐらいこう人に見せてびっくりさせたいっていう方も多い印象なんですよね、
う
ん、
そう
ですね、誰かに見せてあげたいと。で、そう、やっぱそういう時になんか手助けできるといいなとかもやっぱ思うので、
そうですね、
はい、はい、なんかそういうのもうまく回るといいなと思います。
そうですね、やっぱりあとなんか単純に運動ができる状態でさらにヨーヨーができると単純にパフォーマンスかっこよくなりますからね。
まあまあまあそうですね、
はい、個人的には古川靖さんとか見てたら、おお、かっけえと思う。
ああそうですね、はい、あいつはバド部でしたね、はい、
そうバド部なんだ。
あいつはバド部でした。
なるほど、はい、はい、やっぱ脚力が、
そうですね、あの瞬発力ね、
瞬発力が、は
い、そうですね、こっちでループしたらこっちでホップするみたいな
確かに
ヒュッとまたここでラップするみたいな。
そうですね、うん、ガースとスペースユースみたいなところありますからね。
そうですね、はい、
まあ、という感じで、まあ、っていうところありますんでね、
はい、
まあ、興味があったら取り入れてみてください。
そうですね、ぜひ、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、次回は1月22日、
はい、
はい、皆さんまたお会いしましょう、
はい、
それではまた、さよなら、
さよなら。